実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今年も番組をよろしくお願いいたします。さあ、そして今日も一緒に経済と英語を学んでいきましょう。今日の解説は日本経済新聞国際報道センター部次長の森下薫さんです。よろしくお願いします。
森下です、よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. Happy New Year everyone. Hope you've all had a nice holiday.
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Consumption in Japan expected to slowly recover in 2025. Luxury and leisure sales are rising, but inflation will still dent spending on daily goods.
日本の個人消費、2025年は徐々に改善の見込みという日経アジアのオリジナル記事です。個人消費は今年1年を通じて増加し、新型コロナウイルスが流行した以前の水準に戻ると予測しています。一方でインフレの影響で消費動向は二極化しており、多くの消費者がこだわりの消費については高級品を楽しむ一方で、日常的な買い物では節約を続けているということです。さあ森下さん、新年にあたり今年の日本経済の動向を予測する記事ですね。
はい、今年消費が日本の経済にどう影響するかを考える上で役に立つ記事だと思います。日本の個人消費は2025年を通じて徐々に回復し、コロナ前の水準に近づくと予想しています。ただし消費の傾向はインフレの影響で二極化すると見られています。高級品やレジャー関連の商品には積極的に出費を続ける一方で、日用品については節約志向が続くと見られます。何らかの要因が消費を二極化させるは Polarized Spending Trends。
Polarized Spending Trends
と言います。
実際の売上データにはどんな傾向が見られるのでしょうか。
東京のデパート松屋銀座では内外の顧客が積極的に高級品を購入しています。特に年間100万円以上を消費する富裕層が売上を牽引しているそうです。消費者は日用品以外ではあまり支出を削減しておらず、化粧品や特別な贈り物への支出は堅調です。高級品にお金を惜しまずに使うは Splurge on Luxury Items。
Splurge on Luxury Items
と表現していますね、うん、
ジェフさん、私は昨夜豪華なディナーに散財しましたというのは英語ではどう言えばいいのでしょうか。
I don't say that very often, but if I were to say it, I would say I splurged on a fancy dinner last night.
ありがとうございます。まあでも週に1回ぐらいは行ってみたいものですね。では記事に戻りますが、消費者心理を左右する主な要因は何でしょうか。
はい、一時的なボーナスや税控除が消費者心理を押し上げる要因となっていますが、安定した可処分所得の増加がなければ消費が一貫して増加することは難しいとされています。実質可処分所得は Real Disposable Income。
Real Disposable Income
です。税引き後に自由に使える収入のことですね。語尾の L の発音は母音に近いダーク L であることに注意しましょう。またインフレや円安で日用品の価格が値上がりしているため、消費者は購入するものを選びながら支出しています。このように選択的な消費をするは Be selective in spending。
Be selective in spending
と言います。価値のあるものを選ぶ消費行動を示しますね。
2025年の賃金やインフレ率はどうなると予測されていますか。
賃金は2025年に上昇が予測されており、特に若年層を中心に伸びる見込みです。シニア層にも広がれば消費全体が押し上げられる可能性があります。インフレ率は年後半に向けて緩和する見通しですが、円安や企業のコスト転嫁が進むとインフレのリスクが再燃する可能性もあります。賃金の上昇は
Wage Growth
ですね。物価の話題でよく出てくるコア消費物価指数
Core Consumer Price Index
は生鮮食品を除いた物価指数で、経済のインフレ傾向を示す指標になっています。
はい、政府の政策は消費にどのように影響を与えるのでしょうか。
現在国会では課税所得の最低限を引き上げる議論が進められています。これが実現すれば多くの納税者が恩恵を受けて消費の増加が期待できます。特に恒久的な税控除が導入されれば可処分所得が増加して経済全体にいい影響が出ると思われます。課税最低所得額
Minimum Taxable Income Threshold
は課税が開始される収入の最低ラインを指します。恒久減税
Permanent Tax Cuts
は一時的ではなく長期間続く減税政策を指します。消費の二極化が進む中で政府や企業がどのような政策やアプローチを取るのか注目していきたいですね。
以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan's geoparks, natural wonders drive tourism, regional growth.
データで読む地域再生ジオパーク、観光に熱気。火山や地層認定47地域。新潟の糸魚川は来訪者2倍。12月7日付、日経朝刊1面の記事に対応しています。1月8日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Japan's geoparks, natural wonders drive tourism, regional growth. Local governments and private sector team up to lure visitors. Japanese local communities are promoting geoparks to revitalize their regions by highlighting their unique geology and combining this with sustainable tourism and education. Serving to protect and celebrate natural wonders like volcanoes, rocks, and geological strata, geoparks are popping up across the country.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Revitalize.
再生する、復興させる、活性化する。
Revitalize.
Highlight.
強調する。
Highlight.
Geology.
地質、地質学。
Geology.
Natural wonders.
自然の脅威。
Natural wonders.
Geological strata.
地層。
Geological strata.
Pop up.
急に現れる。突如現れる。次々現れる。
Pop up.
例文をお願いします。
As many young couples have moved into the area, new cafes, bakeries, and other shops have popped up here and there.
多くの若いカップルがこのエリアに移り住んできたため、新しいカフェ、パン屋、その他のお店があちこちにオープンしました。
As many young couples have moved into the area, new cafes, bakeries, and other shops have popped up here and there.
続いて第2パラグラフです。
Since the Japan Geopark Committee began certifying sites in 2008, the number of designated Japanese national geoparks has grown to 47, with many making the designation a cornerstone of their branding efforts.
第2パラグラフのキーワードです。
Certify.
認定する。
Certify.
Designated.
指定された。
Designated.
Cornerstone.
土台、 基礎
Cornerstone。
続いて第3パラグラフです。
Among Japan's first recognized geoparks, one standout example is located in Itoigawa in Niigata Prefecture. Anchored by the Itoigawa-Shizuoka tectonic line, which splits Japan into eastern and western sections, the city is promoting Itoigawa UNESCO Global Geopark to foster community pride and boost tourism.
第3パラグラフのキーワードです。
Recognized.
認定された。
Recognized.
Stand out.
際立った、傑出した。
Stand out.
こちらは形容詞として使う場合ですね。動詞の場合は2つの言葉になりますね。
Yes, and it's pronounced stand out. So the adjective is stand out and the verb is stand out.
形容詞だと stand out。動詞だと stand out。目立つという意味ですね。
Mm-hmm.
続いてのキーワードです。
Tectonic line.
構造線
Tectonic line.
Foster.
促進する、育成する
Foster.
例文をお願いします。
A teacher's job is to foster discipline and learning in his or her students.
教師の仕事は生徒たちに規律と学習を促すことです。
A teacher's job is to foster discipline and learning in his or her students.
続いて第4パラグラフです。
The Fossa Magna, a massive rift formed when the Japanese archipelago broke away from the Asian continent, is marked on its western edge by the Itoigawa-Shizuoka tectonic line, which runs through the city of Itoigawa.
第4パラグラフのキーワードです。
Rift.
裂け目、亀裂。
Rift.
Japanese archipelago.
日本列島。
Japanese archipelago.
続いて第5パラグラフです。
Capitalizing on its geological significance, the city founded the Fossa Magna Museum in 1994 and created a park exposing the Itoigawa-Shizuoka tectonic line, making it easier for visitors to observe the geological strata.
第5パラグラフのキーワードです。
Capitalize on.
何々を生かす、活用する。
Capitalize on.
Observe.
何々を観察する。
Observe.
続いて第6パラグラフです。
Globally, UNESCO launched the Global Geoparks Network in 2004. In Japan, the Japan Geopark Committee was set up in 2008, designating Itoigawa and other locations as Japanese national geoparks. The city was also listed as a global geopark in Japan in 2009. Today, the network of global geoparks spans over 200 sites in around 50 countries.
第6パラグラフのキーワードです。
span over
数を含む表現で何々に及ぶ、どれぐらいに及ぶ。
span over
以上、注目記事を読みながら時事英語、キーワードなどをご紹介しました。日本各地で地域特有の地質的特徴を紹介するジオパークが地域振興の鍵として注目されています。その地域の地質学的な特徴を生かし、持続可能な観光や教育を推進します。地域独自の自然遺産を保護しながら観光客を引き寄せているということです。さあ、森下さん、ジオパークとはどのようなもので、どんな目的があるのでしょうか。
はい、ジオパーク。
ジオパーク
は火山や地層などの地質的特徴を保護し、それらを活用して地域振興や教育、観光促進を図るエリアのことです。地域の独自性を強調して持続可能な観光
Sustainable tourism
を推進する役割を担っています。持続可能な観光とは、環境や地域社会に配慮した観光形態を指しますね。
日本国内でのジオパークの現状を教えてください。
はい、日本では2008年に日本ジオパーク委員会が設立され、現在47のエリアが日本ジオパークとして認定されています。これらの地域は観光や地域ブランディングの核としてジオパークの認定を活用しています。例えば、新潟県糸魚川市の糸魚川ユネスコ世界ジオパークは、地域の誇りを高め観光客を呼び込む中心的な役割を果たしています。認定された指定市は、
Designated Site。Designated site.
と言います。ブランディング活動は branding efforts。
branding efforts。
ですね。地域や組織の価値を高めるための取り組みのことですね。
中でも糸魚川ジオパークが特に注目されるのはなぜなんでしょうか。
はい、糸魚川市は日本を東西に分ける糸魚川静岡構造線が通る地質学的に重要な場所です。その西の端が大きな溝を意味するフォッサマグナ、
フォッサマグナ
記事の写真にもありますね。この構造線を見学できる施設や博物館が整備されて、観光客が地層や断層を観察できるようになっています。ジオパークに認定された後、博物館の来館者数が倍増して、2023年には8万6000人を超えました。地層はジオロジカルストラタ、
ジオロジカルストラタ
と言います。
他に注目すべきジオパークはどこですか？
はい、北海道の洞爺湖有珠山ユネスコ世界ジオパークも注目されています。このジオパークでは有珠山の頻繁な噴火と共生するというテーマで観光を展開しており、2023年度には577万人もの観光客を迎えました。今年からは山の一部にアクセスするツアーが開始され、外国人観光客向けに英語のツアーも提供されています。糸魚川や有珠山をはじめ10カ所のジオパークがユネスコの世界ジオパークに認定されています。
ジオパークにはどんな課題があるんでしょうか？
ジオパークの維持には定期的な評価が必要で、持続可能な活動が求められます。例えば秋田の男鹿半島大型ジオパークは管理体制の改善を求められたことがあります。さらに多くの地域で行政と民間企業の協力が不足しており、観光コンテンツの充実が課題とも言われています。
ジオパークは地域にどんな影響を与えるんでしょうか？
ジオパークの認定は地域住民に誇りを与え、観光産業を通じた経済的な恩恵をもたらします。また教育ツアー
Educational Tour
の需要が増えており、地域資源が新しい学びの場を提供する役割も担っています。
地域の自然遺産を守りながら観光や教育を活性化する可能性があるということでね、ジオパークの今後の展開が楽しみですね。
そうですね。
以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。この番組は来週の水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャストバイラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。解説は日本経済新聞国際報道センター部次長の森下薫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。